説教、ここも神の御国なれば、増田琴牧師です。
共に礼拝を捧げる皆さん、お一人お一人の上に、主の恵みと祝福が豊かに注がれますように、聖書の言葉を分かち合い、一週間の糧といたしましょう。時々キリスト教を信じると何か変わりますかと聞かれることがあります。皆さんでしたらどのようにお答えになりますか。それはおそらく期待でもあり、また不安でもあるのかもしれません。先週ペンテコステ聖霊降臨日の礼拝を捧げました。礼拝堂の中にバラの花びらが舞って、私たちは聖霊の力が私たちにも及んでいる、今この時この社会の中において、私たちもまた聖霊の力によって満たされていくということをご一緒に分かち合いました。聖霊、神の力は目に見えませんけれども、人を新たに作り変える力でもあります。人に勇気を与えます。自分のことしか考えることができなかった人に、隣人を大切にする力を与えます。人間は神様から人を生かし作り変える、その聖霊の力をいただくことによって、自分自身が新たに変わっていく、生まれ変わっていく、そのことが許されている存在であるのです。それは時に今まで自分が持っていた常識や物の見方を変える、変えられるという経験となることがあるかもしれません。私たちは社会の中で教えられてきた枠の中で物事や人を見ていますけれども、神がどのように見ておられるのかということを大切なこととして考えるようになるからです。私たちは神がどのように見ておられるのかということを聖書を通して知ることができます。イエス・キリストは私たちに具体的に神の国を生きるということを伝えられました。今朝、私たちは異なる民族、姓、習慣、そうした属性と言いますけれど、属性と言いますのは所属の属という字に性格と書きます。そういう異なる性質、性格、属性を持っている、そのことによって引いている境界線という課題に出会います。それは今の私たちの社会の課題でもあります。異なる言葉を話す、習慣を持ち、民族や宗教が違う、その人々との間に私たちは境界線というものを引いていきます。その内側に自分がいるということによって安心感を得たいということも大きな原因であるのだろうと思います。ここで私たちはイエス・キリストが出会った一人の女性との出来事が、私たちに神の国がどのようなものなのか、そして神の国のビジョン、というものについて知らせています。そのことを今朝はご一緒に分かち合っていきましょう。人は社会の中で境界線を引いて内と外を規定していきます。そして多くの場合はその外側を排除することによって内側を守るという機能を持っているのだと思います。現代でも国家や民族、宗教といった属性によって線が引かれていきます。その境界線というのは自明のこと、つまり私たちにとっては常識のようでいて、実はそれは人が作っている、人が引いている線なのだと思います。神の愛を伝えるという大きな技の中で、その境界線を突破せざるを得ないことが次々と起こっていた。イエス・キリストはそういう出会いと経験を重ねていかれました。マルコによる福音書の今朝の箇所にもそのことが書かれています。ガリラヤ地方という 弟子たちのふるさとで宣教活動を続けていたイエスは、ティルス地方、異邦人、つまり外国の人ですね、が住んでいる場所へと行きました。それは何も目的を持って出かけていったと言いますよりも、さまざまなところで人々と出会い、言葉を語り、技を行っていた、そのことに疲れを覚えて、一時的に少し休むためにその場所へと赴いたのだと思います。多くの人を癒し、そして自分の力を用いておられましたから。しかしそこにも主イエスの評判を聞いて人々はやってきました。一人の女性がやってきたのです。その女性はギリシャ人で、シリア・フェニキアの生まれだったと記されています。イエスの名が異邦人の地でも知れ渡るようになっていったということかもしれませんけれど、それだけではないのではないかなと思います。この人はイエス・キリストに出会いたいと思っていたんです。出会いたい、出会いというのは何か偶然の産物のように考えられますけれども、中村雄二郎という思想家の方が、出会いというのは必然的に与えられるものだと語っておられます。今までの自分の生き方、また自分の持っているもの、疑問、考え、そうしたことの中で出会いは引き起こされていきます。聖霊の働きの一つは出会いを起こすということです。今ここで出会った、今この人と出会った、この課題と出会った、聖霊の力は出会いを引き起こす力でもあります。そしておそらくここでイエス・キリストが一人の異邦人と呼ばれた外国人の女性と出会ったということも、そうした聖霊の力が働いていたのではないでしょうか。この女性はイエス・キリストと出会いたいと思っていたのです。なぜかならば、自分の娘が、幼い娘が病に侵されていたからです。聖書では汚れた霊に取りつかれたというふうに書かれていますね。そういう表現を見ますと、私たちは何か特別なこう状態というのを想像しますけれども、これは聖書の慣用句です。聖書は病気に侵されていたり、あるいは何かしらの障害を持っていたりすることを、こういう形で聖霊によって、汚れた霊によってという言い方をするのです。この当時はそう考えられていたわけですね。何かしら神様の力ではない力が働いていて、そして人は病気になっていく、障害を持ったり、いろいろなことが阻害されていく、そういう原因がここには聖霊、悪霊によってという言い方がされているのだと思います。悪霊、汚れた霊というのは、神様から私たちを引き離す霊のことです。私は神様から与えられた命を、自分のかけがえのない命と関わり、賜物を生かして生きることができる、そういう私たち自身に与えられている恵みというものから引き離す。私なんかダメだ、生きている意味はない、自分で思う通りにできなかった、そういう思いの中で孤独と絶望の壁を高くしていってしまう、そういう働きのことを悪霊と言ってるんです。時々悪霊にやられますね。ああ、自分がこんなことやって何になるんだろう、神はどこにおられるんだろう、祈って何になるんだろう、そう思われたことありませんか。ありますよね。それは悪霊、つまり悪魔が私たちにささやくんだという、そういう表現を聖書は取るんです。あなたがやっていること無駄でしょ、希望なんて抱いたってどうせ、そういう考え方が私たちの胸の中に起こっていくとき、それを聖書では悪霊の働きというふうに表現するわけです。そして私たちは生きる力や望みが奪われていってしまう。きっとこの女性の幼い娘さんも何らかの病気に侵されていた、生きる力を奪われていくような状況があったのかもしれません。そのことで母親はやむにやまれぬ思いを持っていました。どうにかして助けたい、どうにかしてこの子がいただいた命を、神様にいただいた命を従前に生かしてやりたい、 そういう切実な思いを持っていた。それがイエス・キリストとの出会いが必然だったということです。私たちにとって教会に来たり救いを求めるということの最初は私自身の課題の中にあるんです。私自身が持っている課題、私自身の願いや祈りというものの中にイエス・キリストとの出会いが潜んでいます。この女性は足元にひれ伏しました。それがどれだけ切実な願いだったかということがそこに表されています。しかしここでイエス・キリストが言われたのは意外な言葉だったんです。これは聖書の中でも本当に理解しづらいと言われている聖書の言葉です。どういう言葉を言われたのか、もう一度聖書の箇所に目を落としてみましょう。主イエスはまず子供たちに十分食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないって言われたんですね。これはどういう意味でしょうか。子供たちというのはつまりイスラエルの人々のことです。主イエスがここで一緒に生活しておられ、そして癒しを与え言葉を分かち合っていたそのユダヤの人々を子供たち、神の子供たちと言っているわけです。では子犬というのは誰のことでしょう。これは外国の人、異邦人のことをこういう形で子犬という言い方をしているわけですね。今まで私たちが受け取ってきたイエス・キリストの姿と随分違うと思います。必死に助けを求める女性に応答することを拒んで、彼女のような人に与えるものはないと否定して、挙句の果てにその人を子犬になぞらえる。今だったらちょっとこう人権の問題といいますか、そういうことですね。どういうことなんだろうか、私もずっと思っておりました。しかし皆様、2000年前に旅してみましょう。その2000年前の社会の中ではこれが常識だったんです。ユダヤ人の男性は外国人の女性と話したり接したりするということは立法でも禁じられていました。当然ですけれども、そこに何かしらの交わりやコミュニケーションが生まれるっていう可能性はなかった。むしろそれは避けられなければならないことだったんです。そういう線が引かれていたんです。その常識、世間が、あるいは社会が作り上げている境界線ということの中で、主イエスも生きておられた。でもこの女性はその境界線を突破していったんです。なぜでしょうか。助けてほしいからです。どうしても助けてほしい。彼女は答えます。この答え方すごいですね。しかし、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。つまり確かにそうかもしれません。でも子供が食べていてそこでこぼれ落ちるものもあるでしょう。そのこぼれ落ちるものを子犬だっていただくじゃありませんか。食い下がったんです。どうしてもそれが欲しい。あなたが癒してくださる、あなたが悪霊を追い出し汚れた霊から引き離してくださる、その力を私は今必要としてる。だから自分が子犬って言われようと、何と言われようと、そんなことはもう構ってられない。イエス様、それでも結構です。私はそれでもあなたのその恵みが欲しいのだ。イエス・キリストご自身は、おそらくこの時非常に疲れておられたと思います。様々な人に出会って癒しを行います。疲れている時って、それでなくても自分の内側に閉じこもりたくなりますね。そういう時にこういろいろと言われていく、本来出会うはずのないそういう線の外側にいる女性との出会い、しかし救い主の中でそこに変化が起こる。聖書のは意外ですね。救い主であるイエス・キリストご自身に変化が起こったとここには記されているんです。それは率直なイエスの言葉となって言い表されています。それほど言うならよろしい、家に帰りなさいって、すごくなんかこう上から目線の言葉のように響きますけれども、あなたはそこまで言うのか、わかった、ではどうぞ家に帰ってごらんなさい。彼女の切羽詰まった強い願い、そのことによって娘が癒されるならばそれでいい、 そう願って願いの中でイエスに言われた言葉を用いて、子犬でもパンくずはいただきます。私もこれ見習いたいと思います。何かを願うとき、誰かにぜひこの人お願いしたい、このことお願いしたいと思うとき、一回ぐらい断られたぐらいで、あ、そうですかって引き下がらなくてもいい。それでも子犬でももう一度行ってみよう、足りないところだなと思うものですから、やってみたいなと思います。それでもこれでもどうですか、あなたのことを必要としてるんです、私のこの技のためにはあなたが必要なんです。その熱意が主イエスを動かし、境界線を突破させたんですね。マタイによる福音書にも同じこの聖書の箇所が書かれているんですけれども、主イエスはこの女性にあなたの信仰は立派だと言われました。この時に言われている信仰ってどういうことでしょう。キリスト教の教理を理解していたとか、神様はどんな方かということを言うことができたとか、そういうことではないですね。神が働かれるということを信じるっていうことです。ここも神の御国なんだ、ここも神様が支配しておられる、ここも神様の御業が現れる場所なんだということを信頼している、信じている、そういうことです。私たちは神様がどこで働かれるんだろうか。あるユダヤ人のジョークでこういうのがあるんですね。ある方が、神様が働いておられるということを証明できたらあなたにワンシリング渡すよって言ったんだそうです。聞かれたその少年は、神様が働いておられないところがあるって証明できるなら2シリング渡すよ、そう言ったんだそうです。私たちは神様どこに働いておられるのですか。この悲惨な現実の中で紛争が起こって子どもたちが亡くなっていく、あるいはさまざまなところで虐待にあって子どもたちが暴力によって痛めつけられていく、神様どこでおられるんですか、どうしてこういうことが起こるんですか、そう嘆かざるを得ない、そう問わざるを得ない現実というものが私たちの社会や世界を覆っているんです。でもこの女性は言うんです。子犬でも、つまり神様が働いておられないところはない、今ここでイエス様、あなたはもしかするとここの場所で何かをしようと思っておられなかったかもしれません。でも私のためにやってください、私の娘のためにやってください、ここも神様が働かれる場所なんです。先ほどご一緒に歌いましたあの54年版の賛美歌、ここも神の御国なれば、私はあの賛美歌が大好きですし、54年版の歌詞が大好きなんです。なぜかならば54年版の賛美歌の方では、ここも神の御国なれば、つまりこれが神様が働いておられる場所だとは思えない、さまざまな課題があり、そして傷ついている一人がいる、そういう場所であってもここも神様の御国なんだ、そう信ずることによってその境界線を突破していこう、何かしら私もそれに参与していこう、人の命と生活と尊厳が守られる、そういうことのために私も働いていこう、つまり神様の御国というのは何かもう決まったものがあって静止していて完成していて、私たちはそれを仰ぎ見ればいいっていうことではなくて、ここで言われている主イエスは、私と共にあなたがそれを作り上げていこうって言われた。作り上げていこう、あなたが信ずるところに私たちはここも神の御国だというその現実を作っていくことができる。この出会いは、主イエスが民族宗教的な境界線を突破して彼女の側へ踏み出された。そしてマルコによる福音書はこのことを大切に記憶してきたんです。マルコによる福音書を生み出した教会の中にも、おそらくユダヤ人だけではない異邦人、外国人と呼ばれた人たちが一緒に礼拝していたのではないでしょうか。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった、娘は癒されました。 そこから線が引き直されていっています。ユダヤ人と異邦人、男性と女性、当時の社会にあって当然とされていたその線が消え去って、救い主とはどのような方なのか、何を起こされようとしているのか、そのビジョンを与えられた。世界を救いへ導く贖う主であること、この異邦人の女性から初めてユダヤ人も異邦人も導かれる。あのイザヤ書66章に書かれていましたね。旧約聖書なのに、すべての肉なるものが安息日に私を礼拝するとそこには書かれていました。すべての肉なるものということは、民族や習慣や文化やさまざまなもの全部通り抜けて、すべての人々っていうその言葉です。必ずしも旧約聖書は偏狭な民族主義の言葉ということではありません。そうしたビジョンがそこには記されているんですね。神様が計画しておられることは、私たちが今見えていることを見ていることよりもはるかに大きいということです。主イエスが差し出した手はここで止まっていませんでした。はるかに広げられたその十字架の腕は、釘打たれるまでに広げられていきます。神様は私たちを呼び出しておられます。繰り返し繰り返し小さく見積もろうとする私たちに対して、古い境界線を広げていくように。それは自分の世界を何かこう侵略させるという意味ではありません。バウンダリーと呼ばれる私たち自身のこう守っていくということはとても大切です。しかし外側にいるその隣人をも神様が大切に思っておられる。その神様の働きを私たちが見出していくということに招かれているのではないでしょうか。キリストによって変えられた女性たち、社会は変えられると信じた女性たち、それはこの日本の地においても、宣教師の手によるだけではなく、自らの手によって教育の場を切り開いてきました。当時の社会から見たならば、それは線を踏み越える、女性が権利を主張し、そして教育を与えられるっていう働き。明治期において欧米のキリスト教宣教師の女子教育の役は非常に大きい働きでしたけれども、1873年にキリスト教禁制のその高札が下ろされると同時に、キリスト教諸教派によって女子教育の学校が創設されていきました。津田梅子さん、河合美智さんら日本人女性が自ら学校を建てていった。それは当時の社会からすると境界線を乗り越えていく、自分はその中で閉じ込まらないで、そして新しいことを作っていける、その勇気を与えたのは聖霊ですね。キリスト教の信仰です。そのことによって自分はこの中でだけというのではない、勇気を持って踏み越えていく、チャレンジしていくというその精神が与えられたのではないでしょうか。社会の中における平和と尊厳を求めて活動している日本キリスト教婦人教風会や、あるいは YWCA といった団体の働きとともに、そうした働きは連動して起こされていきました。神が求めておられる世界、平和を望み、人の尊厳が守られる、脅かされずに食べ物を分かち合う、助けが必要な時に助けてほしいということが言い合える、それも線を越えていくことです。教会で実質的にその働きが与えられてきました。その苦闘を分かち合ってきた、そういう中にこのシリア・フェニキア出身の女性の姿があった。どうしても私はそれを必要としています。当たり前とされてきたことを問い直していく、乗り越えることができる、イエス・キリストの神の福音によって引き出されていく力が歴史の中で働いてきたのではないでしょうか。私たちの社会も今そうした力を必要としています。人間の命と生活、尊厳を脅かそうとする力が働いていく、それは悪霊と呼ばれる力です。その時、私たちは 自分自身が信仰を持ってその境界線というものの中で自分自身の持っているものを祈りを発揮していく主イエスの御言に従うものとされたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちが今歩んでいる道は信仰の先達が積み重ねてくださった道です。道なきところを開いてくださった一人一人の祈りと信仰があったことを感謝いたします。困難な中であっても聖霊が働き私たちに出会いと祈りを与えてくださいました。そしてそのビジョンによって人々は様々なものを持ち寄って教会を形作り、教育の機会を、また私たち自身の平和を守るための働きを続けてきました。2026年を生きる私たち一人一人にあなたの力を、聖霊を与えてください。そしてどうぞここから出かけていって勇気を持ってあなたの神の国の福音を述べ伝えるものとさせてください。今痛みの中にあり癒しを必要としている一人一人に神の御手の癒しが与えられますように、孤独の中で不安と自分を傷つける言葉の中にいる一人にあなたの愛の言葉が届けられますように、神様私たちはここから出かけていきます。あなたの聖霊を送ってください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。